新潟に今日行ってまいりました。で、ここでゴースタイトと、そして私とでシーパー大使を、デビューさんが出したとされる現場に発令して、まあ、いろいろとお話をさせていただきました。まあ、その後また後ほど、横田さんからされると思いますけども、今日はこの朝鮮送迎施設での安全化適正化問題、でも昨年からこの適正化と合の適正化に関しては、各国の空海、全国協議会の幹事会で、やっていこうということを決められております。まあ、それに先んじて、もうすでに、いらっしゃる、空海熊本の、加藤さんたちが、課税問題で、裁判を起こされたわけですが、僕も奮闘されておりまして、ね、本当にその、ことに関しては頭が下がると思うんです。今回、高裁で一応、この、課税が、減免措置が不適正という結果が出たんですが、我々としては、早くこれが確定されることを望んでいたんですけれど、大山市長が、上告されたということで、これが上告されるということは、全国に今広がりつつある、この朝鮮統一の施設に対する課税が、またその最高裁での裁判まで、ちょっと遅れてるんですね。これが確定の範囲でもっと広がりが強くなったと思うんですけれども、これがなかなか、最高裁に上告されたことですから、それがまた少し一歩進まない状況になるのではないかというのを、非常に残念に思っています。で、この高山市長という方が、伺ったところによると保守系の方らしいんですよね。で、なんで保守系の方がこういう、その減免措置に対して、非常に執念を燃やすのか、ちょっと理解ができないということがあるんですが、なんとなく聞くところによりますと、大山市長が市長選に立候補されるときに、最終的に社民党と共産党の支援をいただいたということで、おそらくそちらからの圧力があったのではないかと思います。まあ、小山市、市長本人がどのように考えているか、まだ私もお話ししたことがないので、わかりませんけれども、まあ、選挙のために、当たり前のことをできないのであれば、これはもう市長を辞めるべきだと私は思いますけどね。市長というのは働いてはいけないと思います。で、国内法に関してはやっぱり、遵守していく、いかなければならないし、国内にいるその永住外国人に対する意識よりも国内にいる日本の国民に対し権利に対してある意識を置いていただかないといけないというふうに考えています。その点に関しては熊本市長会の私が一生懸命やっているので、今度小山市長にお会いする機会があれば熊本にも行ってみようかと思うんですけれども、九州って私も九州鹿児島なんですが、九州の教育圏っていうのはみんなどちらかというと左が多いんです。左で言うと非常に言葉が悪いですけれども、鹿児島もそうなんです。県教委の私が、平壌に行って、そして、教育委員長、鹿児島県の教育委員長が、昔、キム・イルソンのその、統治に対して絶賛をしているわけです。平壌ってゴミ少ない。そういう町で、そういう町を作ったキム・イルソンという方が素晴らしいというふうに、礼賛してますので、そういった方たちが九州の教育の中枢にいるというのはまずありまして、私は九州というのはもっとその手術貢献、そしてどちらかというと保守系が強いのかと思ったんですが、私自身もいつの間にかその属されていた部分もありました。ですから今思うとやはりそういう教育が徐々に浸透していっているのはまず間違いないと思います。教育界からまず変えていかなければならないだろうなというふうには思います。
朝鮮総連のね、実態そのもの分かってねえんだよ、
だと思いますね。
もうちょっと後で
さらに今法の適正化に関してもそうですけれども、先日名古屋の方で金賀市長という朝鮮総連の女性部長が最有効許可を求められて保留されました。 で、これはあのその時に、その局長ですか、民間庁、民間局長が、その保留した理由について、市民の保守に言ったところ、そのまあ、いろいろと今、いろいろな問題がありあるようだと、だからもう一度こう審査して、やりたいということを言われたら、すぐ弁護士を連れて、その民間の方に聞かれたそうですが、その報道した中日新聞ですけれども、在日朝鮮人の一人であるキム・アヒコ長官ですね、それが最高人民会議の大臣であるキム・アヒコ、すなわち北朝鮮の国会議員であるキム・アヒコとは書いてなくて、いわゆるその在日の人たちに対する非常な行為ではないかということを新聞では言っているだけであって、その場合何を意味するのかも全く書いて、ただ事実関係だけを書いているというのは非常に残念でない、ならないですね。それをやっぱり見たら一般の人たちはやはり何も知らない人たちはそれは差別だろうというふうに言ってしまう方もずるでしょうし、そうするとそのいつでも組織的にそのやってる方たちがさらにそれが増えて、その入管の方に抗議の電話があったと思うんです。でそこでそのやっぱり抗議の電話があると弱いというのが官僚ですから、この流れしいのがですね、多少のその抵抗はしたけれども、結局はその抗議の電話に屈して屈したのか、許可を出してしまいました。これは非常に残念なことなんですが、まあ、でも一官僚としてはここがまずもうできる限りのことではないでしょうか。本当は国はっていうか、もっと政府がきっちりと方針を決めて、そして一官僚に対してもどういう対応ができるように指針を示しておけば、その時にもちゃんと答えることができたと思うんですけどね、官僚の現場サイドで。でもそれが政府の指針としてなかなかできていないので、だから官僚一人が抵抗してもどうしようもないです。ですから非常に残念ではありますけども、最後に予告が出されております。この方は4月11日に予行する番組で北朝鮮に行かれるということですけど、その時に私は抗議行動、当然番組方法の有効に関して抗議という行動に行きますので、その時にもそのことをちょっと訴えたいと思っております。できれば金愛子さんにはその拉致被害者と引き換えに、拉致被害者と一緒に帰ってくるのであれば帰ってくればいいけど、それだけで北朝鮮の評価にはね、選択してほしいというふうに思います。まず、ふるさとに帰るというのは、人間の基本的な権利だと言ってますね。私たちの家族は30年近く、帰ることもできないし、声を発することもできない。手紙を出すこともできない。それらの状況を全く無視して自分たち その権利だけを主張する、なんていうか、今はこの状況の中で日本で暮らしているその全最高人民会議の代議員としてどのように考えているのか、国会で僕は証人喚問でも参考人招致にまして聞いていただきたいと思います。今現在6人いらっしゃるんですよね、朝鮮総連、朝鮮学校の先生とか朝鮮総連幹部が6人最高人民会議の大臣、その方全員に国会で質問、答弁をしていただきたい。今北朝鮮政府の一員としてあなたはこの拉致問題どう考えるのかということに対し、彼らはすぐ回答する義務があると思います。北朝鮮のその最高人民会議の国会議員ですから、彼らは今日本、北朝鮮がやっているこの拉致の問題に関してその、日本との交渉の中で言っている北朝鮮政府のその姿勢について、彼らは日本国内の国会の中でもそれを回答する義務があると思うんですけど、さっき言ってそれをまだされようとしていないですし、こちらが最後から要請しているのかどうかも分かりませんので、今度それもやっていただきたいなとは思っています。ですから平野先生を通じて、拉致特区とか、参議院も拉致特区ありますし、衆議院も拉致特区ありますし、その中で、招致していただいて、そこで回答していただくことも考えてもいいのではないでしょうか。それと、規制化問題ということでは、 私たちは本当にいろいろな要請をしております。先ほどの副会の加納さんもおっしゃってましたけども、在日の方たち、私も在日の友人以前おりました。今でも友人の一人ですけども、彼らが言うには、自分たちは韓国でもその自分たちのいる場所がない、で北朝鮮でもいる場所がない、で日本でも自分たちのいる場所がないというふうに感じている、ということを非常になんか辛い立場であることは確かでしょう。だし、在日というのはその本国でも非常に差別されている状況が続いている。だから彼らが今の朝鮮総連に対して非常に恐怖も抱いているし、その朝鮮総連が本当に全てだという人はほとんど今いないと思いますけど、彼ら自身が声を出して言っていただくことが一番やはり大きな力になるのではないかと思っているんですけどね。私たちが日本人は日本人として当たり前にその彼らを、私たちの家族を返せ、同胞を返せというのは当然当たり前のことなんですが、彼らも自分たちの祖国であるというのであれば、自分たちの祖国を良くするために今日本で声を上げていく必要があるのではないかと思うんですが、それがなかなかできない、やろうとしないのかできないのか、ちょっと私には理解苦しんでいる部分があります。でも恐怖はある。自分たちがそういうことをやったら人類に危害が加えられるという、それはもう目の当たりにして見てるわけですから、その恐怖を乗り越えるのはまず大変なことだろうとは思いますけれども、もう3世4世の時代ですから、彼らにはそのことを考えていただきたいと思いますね。日本に対するその今いろんな協力の中で彼らは反日になっている人たちもいらっしゃいますけれども、まず自分たちの国を良くしようという気持ちの強い人たちがもっと彼らの中に現れて叱るべきだと私は思っています。現状を一番知っているのは彼らですから、彼らは修学旅行で平壌に行ったりしているわけですから、その中で見聞きしたことを非常に多分絶賛はしないと思います。奇妙な国だというふうに感じているのは彼ら自身でしょうから、それを自分たちの手でどうにかしていこうというその気分が高まることを強く望んでいます。で、私たちはこの運動をしているわけです。彼らも強制するためにも彼らは自分たちが果たすべき、ことをやっていかなければならない。税金にしてもそうですけれども、ちゃんと日本人だったら払うべきで、彼らはその、来日というその地位だけで減免されているとすると、非常にそれが虐殺であり、非常に恥ずかしいことというふうに思っていただきたい。もう日本で生活していくと決めていらっしゃる方たちが大勢いらっしゃるでしょうから、それはもう聞かすことが嫌だになるから、でも日本の法律は守っていただきたいですし、そして不当なその国の税から、国民の血税から不当な支援を受けるような形になるというのは、彼らがプライドの高い人間だとすると、それ自身さえちょっと逆らってしまうというか、彼らがプライドが高ければ高いほど、日本の何ていうかな、その減免措置に対してもしっかりとそれに反発して、日本の誤解はいらない、日本のその、そういう措置はいらない、ちゃんと自分たちのアイデンティティとしてここに暮らしているから、私たちは払うべきものを払うという、そういうプライドは持っていただきたいと僕は思っています。